22ページ、ヨリートピックス、用土小学校、6年生の代表が検討しました。第57回、交通安全、子ども自転車埼玉県大会、用土小学校、6年生の代表が、6月28日に、熊谷スポーツ文化公園、彩の国熊谷ドームで開催された、第57回交通安全子ども自転車埼玉県大会に出場しました。自転車競技は交通規則などの学科テストと安全走行や技能評価を行う実技テストで実施され、それらの総合点で競われました。4月以降、放課後の練習に励み、大会当日の実技テストでその成果を十分に発揮し、県内13位と健闘しました。自然の美しさと災害について学びました。家庭教育学級を開催。8月3日に町内の小学生と保護者を対象に、家庭教育学級、家族で体験、自然学習教室を開催しました。埼玉県防災学習センターと古代蓮の里をめぐり、自然災害への備えと自然の美しさを学びました。参加した児童からは、地震の揺れの凄さが体験できてよかったです。災害の時どうするかを家族で話し合いたいです。との声がありました。夏季巡回ラジオ体操、みんなの体操会を開催しました。寄居町合併70周年記念事業、8月18日に寄居運動公園自由広場で、夏季巡回ラジオ体操、みんなの体操会を開催しました。晴天に恵まれた当日は、町内外から401人が参加され、ラジオ体操指導者岡本美香さんによる体操指導、ピアノ奏者能條貴博さんのピアノ伴奏に乗せてラジオ体操を行いました。参加者の皆さんは朝早くから共に体を動かし、運動の楽しさを共有していました。この様子はNHK ラジオ第一で全国に生放送されました。町では引き続きラジオ体操を通じた健康づくりを展開していきます。赤浜地区健康体操100歳ラジオふるさと愛好会が受賞。2025年度ラジオ体操有料団体など表彰。ラジオ体操の普及奨励に寄与した功績の著しい団体として、赤浜地区健康体操、100歳ラジオふるさと愛好会、赤浜が表彰され、8月18日に夏季巡回ラジオ体操、みんなの体操会の会場となった、より運動公園において、表彰状が授与されました。代表の坂本菊夫さんは、平成30年から継続して活動してきたことで、このような賞を受賞できて嬉しいです。これからも継続していきたいです。と話してくれました。23ページ、より空手道指導会から3人が関東大会出場。第28回関東中学生空手道選手権大会、東京都で7月25日と26日に開催された第28回関東中学生空手道選手権大会の団体戦型の部に、より空手道指導会所属の金子蓮さん、城南中3年野村郁美さん、城南中2年、諸港さん、より中2年が出場しました。結果は 惜しくも予選敗退でした。金子さんは3人でたくさん練習しました。本番は緊張したけれど楽しむことができました。野村さんは3人の息が合うように練習してきました。練習も本番も楽しめました。諸さんは個人型とは違い、仲間が近くにいてくれたので心強かったですと話してくれました。練習塾から8人が全国大会出場。第67回小学生中学生全国空手道選手権大会、岩手県で8月2日と3日に開催された。第67回小学生中学生全国空手道選手権大会に練習塾から8人が出場しました。今回は入賞者がいませんでしたが、全国の強豪相手に皆全力で立ち向かう素晴らしい戦いぶりを見せてくれました。植松浩太さんは、悔しい結果になりましたが全国大会出場という経験を成長につなげ、もっと上を目指せるようにみんなで頑張りますと話してくれました。全国大会出場者、植松浩太さん、オブスマ中3年、小川東馬さん、寄居中2年、柴田美桜さん、寄居中2年、高橋王生さん、寄居中2年、池田柚塚さん、用土賞5年、小林王介さん、用土賞5年、植松姫さん、オブスマ賞4年、柴田ひなさん、寄居賞3年、井田未来さんが全国大会出場。令和7年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会、第74回全国高等学校柔道大会、岡山県で8月13日から17日に開催された。令和7年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会、第74回全国高等学校柔道大会に埼玉栄高校3年の井田未来さん、用土十九が女子個人63kg級と団体戦に出場しました。結果は個人戦、団体戦ともにベスト16でした。井田さんは、応援ありがとうございました。インターハイでは選手権のように思っていた結果が出なかったのですが、まだ試合は続くので、そこに向けて日々練習し、優勝できるように頑張ります。と話してくれました。
24ページ、令和7年秋季企画展、神流川合戦を探る。八形城歴史館の令和7年秋季企画展は、神流川合戦を探ると題し、関東の戦国史上最大の野戦であったと言われる神流川合戦をテーマに取り上げます。神流川合戦は、北条氏が上野の国、群馬県まで勢力を拡大する契機となった重要な出来事です。今回の展示では、合戦ゆかりの場所の写真パネルや出土品などを展示します。問い合わせ、八形城歴史館、電話 586-0315、期間10月11日土曜日から11月24日月曜日、なお10月14日火曜日、20日月曜日、27日月曜日、11月4日火曜日、10日月曜日、17日月曜日は休館日。開館時間、午前9時30分から午後4時30分。入館は午後4時まで。場所、八形城歴史館企画展示室。入館料、 一般200円、団体100円、学生など100円、団体50円。なお、70歳以上、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方は無料。20人以上の団体の場合は、団体料金を適用。展示品、北条滝川神奈川合戦、神奈川合戦絵巻、マヤ橋城出土品、美濃和城出土品など、より玉淀水天宮祭が開催されました。船出しと花火が織りなす見事な共演。8月2日に、より玉淀水天宮祭が開催されました。ぼんぼりで飾られた5艘の船出しと、夜空に打ち上げられた花火の共演は、夏の夜を美しく彩りました。花火と会場の距離の近さが特徴の、より玉淀水天宮祭。会場の玉淀瓦では、真上に広がる大迫力の花火と、八形城跡をバックに浮かぶ、船出しに乗った子供たちのお囃子の音が鳴り響きました。また、今年は、より町合併70周年記念事業として、プロジェクションマッピングが行われました。荒川対岸に色彩豊かな幻想的な映像を投影し、合併70周年を迎えた寄居町の歴史に新たな色と光を添えてくれました。寄居町公式 SNS 随時情報発信中、町公式 YouTube チャンネルでは、行政情報やイベント情報を動画で紹介しています。8月2日に開催された寄居玉淀水天宮祭の様子も公開していますので、ぜひご覧ください。下に YouTube の QR コードがあります。こちら編集室。厳しい残暑が続き、まだまだ夏の熱気が街に漂っているような気がしてなりません。8月2日に開催された寄居玉淀水天宮祭も、街が熱気に包まれました。今年は合併70周年記念事業として、プロジェクションマッピングが実施されました。祭り会場で撮影を担当していた私も、映し出された幻想的な光景に、思わずカメラを構える手を止めて、見入ってしまいました。今月号の特集では、もうすぐ運行開始から1年を迎える、移動販売車、上丹後を紹介しました。取材で訪れた各地区では、買い物をしながら会話を弾ませる住民の皆さんの姿が印象的でした。かつて井戸端で水汲みや洗濯をしながら人々が交流していたことから生まれた井戸端会議という言葉がありますが、上丹後はまさに現代版の井戸端と言える存在だと感じました。暑さも少し落ち着くこの季節、買い物とちょっとしたおしゃべりを楽しみに、近くにやってくる上丹後に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。人口、8月1日の町人口、31,439 人、男、15,668 人、女、15,771 人、世帯数、15,261 世帯、7月中の動き、出生9人、死亡30人、転入111人、転出97人。以上で声の広報、よりカラーズ9月号を終わります。令和7年9月1日発行、発行より町、編集プロモーション戦略課、郵便番号369-1292、埼玉県大里郡寄居町大字寄居 1180-1、 電話 048-581-2121、 ファックス 048-581-5100、 録音は寄居の会です。